ましておめでとうございますというには少し遅くなりましたが、はい、1月10日2026年になりましたね。2026年ね、何しますかね今年は。まあいろいろ個人的になんかやりたいこととか挑戦したいこととかはあるんですけど、まあそれはおいおい話として、まず去年ね、なんだかんだ年末最後の2回は長谷川さん、あかりさんに来てもらったので、まああれも本当楽しかったなと、皆さんにも聞いていただいてありがとうございましたですけど、ちょっと個人的な振り返りもねなかなかできなかったんで、まあちょっと振り返りつつというところで、なんすかね2025年ね、どういう年だったかな、なんかいろいろあったなっていう年でしかないんですけどまあ個人的には、まあ、結婚したのは一昨年ですけど、結婚してなんかそこ夫婦生活をこう本格的にまあ一緒に歩み始めた1年でもあり、あとはなんだろうね、なんか改めて思い出そうとすると意外と思い出せないっていうのはいいことなのか何なのか、なんか濃すぎたのか、濃すぎたんだろうな、そういうことにしておこう、濃すぎて思い出せないということにしておこう2025年はそういう年でした。だから今年の漢字聞かれたら濃いにしよう濃厚の濃ということにしておきましょうかね2025年はね振り返ろうと思ったけどそんなに振り返れなかったわ。2026年はこの番組でも何度も話してますけれど、ちょっとせめてピラティスもうちょっと行きたいかな。結局去年年末どう？去年後半、2週に1回行ったかなくらいでしたねなんかこう私のこう特性上、頑張るってなった時は、まあ、ちゃんとこうコンスタントに行くんですけど、それは1ヶ月ぐらいしか続かなくて、なんかそれがちゃんと習慣にならないんですよね。悩みなんですけど、何やってもそうなんですけど、まあそれを今年は習慣にしたいなっていうのはちょっと思ってるかな。週1はでも難しいよな。でもさ、今契約してるプランが通い放題プランなんてまあその分高い料金払ってるんですけど、だから行けば行くほどお得だっていうのも分かってるんだけど、なんかそうすると行けなくなるのよね。だからあえてこうマンツーマンとかにして、こう相手の予定は抑えてるんだっていうプレッシャーを自分に与えた方がちゃんと行くかもしれない。切り替えようかなパーソナルレッスンに、ちょっと検討しようかな、した方がいい気がする。でもこの間その通ってるピラティススタジオで、まあグループレッスンなんですけど、終わった後に先生に、あ、すいませんって声かけられて、え、何？と思ったら、あ、さっきの姿勢なんですけどって個別レッスン始まって、なんかちょっとこうやってるそのレッスン中にね、難しいなって思ってる姿勢があったんですよ。マシンピラティスの、ピラティスのマシンの上にこうボックスみたいなのを置いて、こうその上にこう片足を伸ばして、こう斜めの体勢で座って、こうつま先から頭の先までこう斜めに一直線みたいな、綺麗にこう体を伸ばすみたいな、その上でなんかをやるみたいな、まあ、結構しんどい姿勢があって、なんかこう自分のね重心をどこに置くかみたいなのが定まらなかったんですよ。結構どの姿勢も自分なりに、あ、ここだなっていう位置が見つかるんですけど、なんかその姿勢だけ見つからなくて、で、なんかこう、ってやってて、なんかそれを見てたらしくて、で、終わった後に先生に、あ、さっきのあの姿勢なんですけど、みたいな、あ、確かにちょっと自分でもしっくりこなくて、みたいな、あ、今お時間ありますって言われて、まあ、特に急ぎの予定もなかったから、はい、とか言って、あ、ちょっとやってみてもらっていいですかって、そのわざわざこうボックスをしまったところから、こうもう一回このマシンの上に乗せ直して、でもう一回その姿勢をやってね、あ、これは、あ、今なんかちょっとこう背中が後ろの方に倒れちゃってるから、もうちょっとこう前にこうしっかりこうお尻から立ててやってくださいみたいな、でこう実際にこう体を触ってもらったりとかして、こうまっすぐな姿勢をこう作ってもらって、あー、なるほど、あ、今分かりましたみたいな会話を したっていう何のオチもないんだよ
正月
っぽい、ね、そうまだちょっとねあの正月ボケが治ってないそう、それでね、わざわざ教えてくれて、なんか珍しいなと思って、グループレッスンで、しかも通い放題の生徒だし、なんかわざわざさ、声かけて、こう、教えてくれなくたって、自分の仕事は、もうそのね、レッスンするだけで終わっていいわけで、わざわざ声かけてくれて、なんかいい先生だなって思って。でもなんかちょっと声かけちゃったんですけど、すごく姿勢、綺麗っていうか、なんか上手だなって思ったんで、なんかついつい声かけたくなっちゃってって言われて、なんかその時初めて、ああこのスタジオ通い続けようって、この先生のレッスン通おうって思ったのに、その翌週早速行かなかったっていうダメね、ダメです。だから今年は自分にプレッシャーをかけるためにも、ちょっとパーソナルとかに切り替えてちゃんとやろっかなって思ってます。じゃないとね、もうほんと最近ね、なんか体がバキバキで、多分なんかわかんない、この三十数年生きてきたこの自分の蓄積なのか、まあ、もしくは姿勢が急に悪くなったのかわかんないですけど、体がねすごいバキバキでね、寝る前にストレッチしないと寝つけないぐらいなんですよね。まあ今年はそういうことを頑張りたいなと思ってるところです。ピラティスピラティスと何かね、あと、あ、最近実は、あ、ちょ、お便り送ってくださった方もいるんですけど、こうちょっとだけ髪を伸ばしてて、うん、ロングまではいかないけど、肩につくかつかないかぐらいの、こうちょっとワンレンっぽい感じにしたいなっていうので、10月ぐらいからかな、ちょっと伸ばしてるので、今年は少し髪を伸ばすかもしれないし、途中で飽きて切るかもしれないですけど、2017年から続いたこのショートカットが終焉を迎える年になるかもしれない、全てかもです。もうどうなるかは分かりませんけど、そんな気持ちもあったりなかったりというところですけどね。2026年は今年も本当イベント目白押しですから、今年は久しぶりに冬のオリンピックに行かない年になるんです。2018年から実は毎回行ってたんですよ、今思い返せば。2018は韓国のピョンチャン、その後なんだっけ、2022北京、北京、そうそう、2022北京で、今年ミラノでしょなんかそんな言ってなかったんだ、そんな回だった。私もっと言ってる気持ちだったんだけどびっくりした。そうね、夏と合わせると4回っていうか、でもなんかもっと言ってる気してたな。そう、久々に行かない冬ですとか言って別にそんなでもないって、3大会ぶりの日本で過ごす冬っていうまあいいな、でもミラノだったら行きたかったな。でもさ、今回のそのミラノコルティナダンペッツオリンピックっていうんですけど、ミラノとなんかコルティナダンペッツォっていう、なんかいわゆる山のエリアでもいくつか細分化されてるんですけど、その大きく分けて都市と山に分かれてて、毎回だいたい冬のオリンピックって、その都市から山への距離ってまあ同じぐらいで、まあ電車に乗って1時間半とか、まあ、2時間かかんないぐらいだったんですけど、今回はなんか 5,6 時間かかるらしくて、そこの行き来がねなかなか難しい大会なんですって。だからその取材陣としては、もう都市にいる人は都市だけ、山にいる人は山だけっていう風にこう分けざるを得ないみたいな、こう裏事情があったりして、ちょっと詳しくは分かんないですけど、まあ、そういう、こう取材の難しさみたいなのもあるらしいですけど、ミラノ組は勝ちですよね分かんない、コルティナにもいい魅力あるかもしれないけど、そりゃミラノがいいやろって私は思っちゃうからさいいなと思って、ミラノだったら行きたかったなって思ったり思わなかったりします。まあ、あとは WBC とかワールドカップとか、なんだかんだこうスポーツが多い年だなっていうので、元スポーツキャスターとしてはなんとなくこう楽しみだなっていう気持ちもしている2026年です。全然話変わるんですけど、なんか最近よく 駅って、まあ、ホームじゃないんだけど、その改札出たとことかにかこうスペースがある駅って多いじゃないですか。そういうところで催事やってることありますよね。出店っていうか、なんかちょっとしたものを売ってる、お菓子とか売ってるのってあるじゃないですか。でああいうのって大体こう常設じゃなくて2週間とか3週間とか、まあ1ヶ月とか長ければくらいのペースでこういろいろお店が入れ替わるものだと思うんですけど、私あれが結構好きで、この間最寄りの駅で売ってたあの1個1000円ぐらいのバスクチーズケーキ、そんな大きくないんですよ。なんか円筒型、こう筒状の形になってて、なんか丸いケーキみたいなんで、ね、直径6、7センチぐらいで、高さが6センチぐらい、66ぐらいかな、うん、の大きさのチーズケーキ売ってて、1個1000円ぐらいしたんですけど、って迷って、パッケージにすごい可愛い猫の絵が描いてあったから、もうそれが決め手になって、なんか2つ買って帰って。で、まあまあいいお値段するじゃないですか。それぐらいの大きさで1000円だから。で、しかもね、駅でって。まあ確かにこう、接触する人の人数は多いけど、そんな気軽に買える値段じゃないよなーとかって思って、こう、ショーケースの前で、何味がいいかなーって、10種類ぐらい味があったから悩んでたら、なんかどんどん人集まってきて、すごい、みんな意外となんか、余裕あんだってちょっと思っちゃった。でももしかしたらみんな猫が好きだったのかもしれない。私も猫が決め手になって、その猫が可愛くて後押しされたんで、もしかしたらみんな猫好きだったのかもしれないなって思いつつ、ああいう場所でしか見かけないものってありますよね。私の地元の福岡の天神に西通りっていう通りがあるんですけど、そこでもともと売ってたプリンがあるんですよ。その名も西通りプリンって言うんですけど、その西通りプリンは私がもう小学校ぐらいだから20年以上前ぐらいからその西通りでお店をやっていて、たまに母親がまあ買って帰ってきてくれるとすごく嬉しくて喜んで食べたようなプリンです。まあスーパーとかで売ってるさ、あの1個、まあ、3個入りでなんか100何十円みたいなものじゃなくて、もう1個で瓶に入ってて3、400円するみたいな、まあ、ちょっとお高めのプリンだったから子供の時はすごいごちそうで嬉しい記憶っていうか、すごいいいものっていう記憶があったんですよ。でね、東京に出てきてたまにああいう駅の構内の催事に西通りプリンがあるのを見ると、やっぱ買わずにはいられないっていうか西通りプリン、あれで何回か無駄にあの10個とか買って帰った時とかありますからね。その昔の記憶で、あ、西通りプリンはすごくこういいものだからみたいな、幸せの象徴だからみたいな、嬉しくなって買って帰っちゃうみたいなでもさ、西通りプリンって東京に路面店ないですよ多分。だから福岡には路面店あるんだけど、東京には路面店なくて、そういう催事みたいなところでだけ売ってる。ネットはどうなのかな、ちょっとわかんない。売ってない気がする。生物だもんね。冷凍もできないし。できんのかな、ちょっとわかんないですけど。ああいう場所でしか買えないものとか、ああいうとこにしか出てない店ってあるよなって。なんか、そういうのを見て思ったんですよね。だから、あそこでしか商売しない人たちがいるってことは、稼げるっていうことじゃないですかこう偶然出くわしてはって思って、なんかなんちゅうの、得した気分になるんですか。見つけた、たまたま出会って見つけたって思うとなんか嬉しくていっぱい買っちゃうみたいな、多分そういう層のニーズを捉えてて、意外とビジネスやっていける説っていうことを私は思ってて、だからもし自分が商売をするとき、まあ、特に食べ物みたいなものを売るときはそういう業態がいいなと思ってるんですよ。商機があると思う。ネットのお店とかわかんない、オンライン販売とかと、そういうこう催事だけで売るみたいなのと、だから路面店を持たないこのビジネスモデルは可能性があると思ったねついつい買っちゃうから。あ、西通りプリンオンラインで売ってるんだ。 しかも瓶に入ってなかった。プラスチックになってた。あ、冷凍で。あー、買おう。ねえ、買っちゃうからな、ああいうのはな。うん。ぜひ皆さんも、ビジネスやりたいなって思う人がいたら、ああいうモデルもありだなーって。ありかもしれないんですよ。はい。あ、そういえば、あれだ。2026年、その、毎回その、年変わるタイミングとか、その、半年ごととかに、椎茸さんが占いをね、半年分出してくれるじゃないですか。で、毎年見てて、今年はどんなこう半年、一年になるかなって楽しみにしてるんですけど、今年結構獅子座の運勢が良くて、1月はまあちょっとこう準備段階みたいな。で、2月にどうやら運命のこう出来事が起こって、で、4月に一番いいことが起こるらしいっていうことが椎茸占いで分かったので、そういう気持ちで今年はこう、1月からウォーミングアップしていきたいなと思ってでもなんかこれ私前も話したかもしれないけど、この獅子座の人って世の中に何人いるんだって話じゃないですか。だってだからメガネさんも獅子座ですよね。だから同じ運勢ってこと本当かって思う。なんかみんなこれは私の運勢だ、私の人生だと思って読むけど、ゴロゴロいるわけじゃないですか、身の回りに同じ星座の人。なんかちょっとなえるよねいや、椎茸占いが悪いとかじゃなくて、その真実に気づいた時にあーってなるっていううん、なんかそんな気持ちになるなと思って、曲はってなんかカンペみたいな出されてますけど、曲はちょっともうちょっと待って、ちょっと待ってください。キキビさんにも、キキビビさんからは、音源上がってきてて、もうちょっと待ってくださいねーってやり取りをしてる。皆さんももうちょっと待ってください。多分、4月ぐらいまでには、形になると思ってます。うん、そうそうそう。4月はいいことある月だから。思った以上に面白くなっていくかも、ちゃんと向き合ってきてよかったって書いてある。
曲は向き合ってる
向き合ってる向き合ってる、心のどこかに常にいますから、こう、あ、やなきゃって思ってるから、一応
ちょうど1年
だ、はい、ちょうど1年以上経ってしまった。キキビさん来てくれたのが去年の年末ですからね、一昨年かも、うん、もうちょっと待ってね、もうちょっとだけ本当にすいませんというわけで2026年一発目も始めていきましょう。宮島奈美のすみません今まで黙ってたんですけど、では皆さんからいただいたメールがね結構溜まってきてるのでね、読みたいと思います。ラジオネームゆうかさん、お久しぶりです。
お久しぶりです。
以前鼻をかむティッシュについて投稿した看護師のものです。職場の休憩時間に同僚とティッシュの会を聞いて、アナウンサーに笑われてるじゃんって職場でも笑いを取りました。笑。採用していただきありがとうございます。休憩時間に同僚と聞くっていうのはどういうシチュエーションかわかんないけどちゃんと休んでください。今回は宮地さんに質問があります。先日研修の発表会があって司会をしました。ググったことを参考に、声の大きさと間、抑揚、明るい雰囲気を意識すること、質問が出なかった時の質問を準備することを意識しました。発表会の後、上司から司会うまかったねと褒められ嬉しかったです。また今度司会をする時もっとうまくできるように宮地さん的なコツを教えていただきたいですもううまかったならいいじゃん、もうそれ以上のことないですよ。ちゃんと準備して臨んだんだから。いや、準備が一番大事ですから。なんかみんなその場で遠い側面にやってるんだってイメージあると思いますけど、そういう人ほど準備してますから、こうなったらこうしようとか、こういう展開だったらこういう情報が必要かもみたいなんでちゃんと準備してますから、なんかそういう意味で言うと、ゆうかさんはこう質問が出なかったら自分がこういう質問しようって準備をしてるからうまくいったわけであって、やっぱ要はなんかこう司会前としてるかみたいなことが大事なわけじゃないですか。そのまあ自信があるかってことですよね。自信を持って司会やってるかっていうことが 見てる人にとっては一番大事なんです。自信持ってれば、まあ細かいとこそんななんか回し上手くなくても、聞いてることちょっと変でも、あすごいなんかぽいっていうので、みんなうまかったねってなるんで、まず視界善とするっていうのが一番大事で、その視界善とするためには自信をつけることが大事なんですけど、その自信をつけるってことは準備ができてるってことだから、準備をすれば自信がつく、自信がつけばそれっぽくなるっていう、ここがね一番大事なんでね、まあ次回も準備をしっかり Google を参考にするっていうのが一番いいと思います。あとはなんかそういうこう普通に視界つったって、人とのコミュニケーションなんで、普通に人と会話する感覚で、ちゃんと人に話聞いたり振ったりとかってすれば、もうそれで十分だと思います。うんうん、そんな感じですかね。コツになってんのか分かんないけど、まあ、心構えとして大事なことだと思います。続いてラジオネームあやちさん、11歳の女性の方です。宮地さん、おはこんばんちは。シャープ106で紹介させていただいたユーニャンの妹です。していただいたユーニャンの妹です。まだスマホを持っていないので、お姉ちゃんのスマホを借りてメッセージを送っています。私は2年生から一頭を見ています。一頭を見ていて可愛いなと思っています。私のことかな？私は小学5年生でユーニャンの2学年下です。私は小学生ギャルです。ギャルになった理由は YouTube であるギャルの女の子が可愛いなと思ったからギャルになりました。ギャルになったおかげで将来の夢が増えました。それはネイリストです。可愛いネイルアートをいろんな人に広めていきたいなと思ったからです。これからも応援しています。可愛い11歳。そうユーニャンっていう13歳の子からも前シャープ106でメールをもらってて、そのユーニャンの妹のあやちちゃん11歳と、将来の夢はネイリストなれるよ。11歳からだったら何だってなれるんだからさ。11歳に戻ったら何しようかな。もう何だってできる。勉強するよ私は、もっと本気で。でもね、今の時代さ、もう楽しいこといっぱいあるからさ、なんか何やってもいいし、なんか自分が好きなこと極めたらいいと思うんだけど、やっぱなんか大人になるとなれば、なればなるほど勉強やなって思いますよ、私はね。すっごいおばあさんみたいなこと言ってるけど、しっかりね、出された宿題にも意味があるし、なんか覚える一個一個にもきっと意味があるし、なんか大人になった時になんだかんだつながっていくからさ、頑張って、あやちゃんも勉強して、で、ネイリストになって、いろんな可愛いネイル作って、いいなぁ、なんか、未来が輝かしいよなぁ、34歳のさ、なんか私なんかのポッドキャスト聞いてさ、あやちゃんとかはどんな気持ちになってるんだろう。なんか、へぇ、みたいな。鍋の汁戻すんだって、お母さん、みたいな。はぁ、とか、何言ってんのみたいな。うちではいないわよ、とか。怒られてんのかなぁ。どういう気持ちで聞いてるんだろうって、私はそれを教えてほしい。これでいいんだろうか。まあでも聞いてくれてる人の年齢が幅広いっていうのはいい番組だっていうことですよ多分。ということで、あやちちゃんありがとう。ゆうにゃんと仲良くね、姉妹仲良いことは大事です。続いてラジオネームたかとむさん、最近やっと過去回をすべて聞き終えて、新しいエピソードを毎週土曜日に聞くところまで追いついてきた新参者のすみっこです。さて、洗濯物を白と黒分けるくらいの潔癖感がありつつ、鼻水ティッシュは数回使う宮地さんに質問というか聞きたいことがあるのですが、大葉って使う前に洗いますか？私はいつも悩んだ上に洗ってキッチンペーパーで拭いて使うようにしています。ただめんどくさい。パックからパッと使う分だけ取り出してとしたいのですが、私の中の潔癖感がそれを許してくれません。あと、お肉とかが入っているパック、あれのラップをペリペリ取って、その手で肉を触って取り出してという行為にも潔癖感のざわつきがやってきます。そのパックの外側はどこの誰が触ったかもわからない、そんなに綺麗なものではないと思うんです。要は、 汚れパックを触ったことにより汚れてしまった手で肉を触ってもいいのだろうか。加熱するからまあ大丈夫なのは分かっているんですけど、料理のために潔癖感がざわざわするのです。宮地さんは料理の時その辺のことはどう感じますか？大葉は私も洗います。めんどくさいんだけど、あの大葉ってあのそのままそのだから袋とかに入ってないでそのまま売られてるタイプと、でそういうタイプってこう水とかに浸してあるじゃないですか。そういうタイプと袋に入っててパッケージングされてるやつとどっちもあるんですけど、なんか袋に入ってるやつは、まあ、外気にも触れてないし大丈夫かと思いつつ毎回洗っちゃうんだよね。だって大葉ってさ加熱することほぼないじゃないですか。だいたいこうトッピングとかとしてあの風味を生かして食べることが多いから、なんかちょっとあの、うん、もろ出しすぎる、もろ出しすぎる、なんちゅうの、あのあからさますぎる、うまい日本語出てこないから洗っちゃうんだよね。なんか加熱するなら気にしないんですけど、私もそのだから大葉一枚一枚ペペペペって洗って、キッチンペーパーをパーって広げて上にペペペペって4枚ずつぐらい置いて、その上にまたキッチンペーパー置いて、でその上にまたあの大葉を置いてっていうんで、ミルフィーユみたいにして水分をこうちょっとこう取ってっていう感じで私も使ってますけど、わかんない、それ私潔癖だと思わなかった。意外とみんなそのまま使ってるんだなって逆に、うん、当たり前だと思ってた洗うのが。あと私白菜とかキャベツとかも、なんていうの、こう実が詰まってるかさ、葉っぱがこう折り重なって中に行けば行くほどギュッてなってるから汚れが入り込む隙間がないから大丈夫だって分かってるんだけど、なんか気になって洗っちゃうんですよね、キャベツとか白菜とか。だからなんか最初はなんか バカだなと思うんですけど、白菜とか一枚一枚切って一枚一枚ペペペって洗ってなんか拭いてみたいなことやってて、今はもう最初にザクザクザクって切ってそれをこうザルとかに入れてジャジャジャジャって洗うっていうことをしてますけど、白菜とかキャベツも私は洗うし大葉も洗います。あとお肉で言うと私そんなに気にならないかも。私も基準が分かんない自分の。でもパッのラップはそんなに外側触らなくないか。裏側にさぐちゃぐちゃぐちゃってなってるところじゃないですか。そこからビビビビってこう剥がしてビリビリビリビリって剥がす。だそれを触った手、だからそもそも私お肉あんま素手で触んないです。なんかビニール手袋とかして、うん、あとあのまな板の上にまな板シートとか引いて、まあ洗うのめんどくさいのもあるし、なんか鶏肉とかだとカンピロバクター怖いから。あんまり素手で触らないようにそもそもしてるから汚いとかいう感覚がないっていうことです。うん、そうね、まあ料理、うーん、料理でちょっと、うん、そんな潔癖じゃないと思うけどな。なんか味見したスプーンでそのままなんか混ぜたりしてるし。もうそれを気にするのは夫しかいないんですけど、うん、あんまりそんなに、まあ熱せば大丈夫でしょう。
鍋理
論だよ。鍋と一緒です。煮沸消毒っていうのあるから大丈夫。続いてラジオネームパグさん。自分は小金井公園の近くに住んでおり、家の近くの花小金井の声優と九州初のトライアルというスーパーが合体してリニューアルされるという話を聞いておりました。声優の近くを通るときになんか工事してるなと思っていたらこういう背景があったのかとびっくりしました。隅っこの自分としては九州系のお店の話はたびたびこの隅田までも取り上げられていたので宮地さんが飛びつきそうだなと思っていたら予想通りシャープ108にて話題にされておりましたね。はい、旦那様にトライアルへ連れて行ってもらうために小金井公園の紅葉を出汁に使うくだりは面白かったです。ちなみに小金井公園は紅葉よりも桜の名所なので春に桜を出しにしてまたトライアルに連れて行ってもらうのはいかがでしょうか。そうね、桜ね。でもそこまで行けないのね、もうトライアルに。PS 花子ガーネイにある中華料理の同心居って読むのかな、同じに心にあの居、居室の居、いるっていう字、同心居というお店が最高なので紹介させていただきます。本格的な中華ながらめちゃめちゃに値段が高いというわけでもなく味も抜群なお店です。 30年弱の人生の中でコスパ的に最強の中華だと思いますですって。へえ。東新寿。ああ、中国語読みなのかもね。え、何が一番有名な感じですか？何だろう？何系だろう？え、インスタガール。あ、何？結構ポップな感じじゃないですか？え、なんかお花の写真いっぱいあるんだけど。中華料理の写真。わ、美味しそう。結構創作系だ。ラム肉とパクチーのクミン炒め。中華なのか。あ、でもいろいろ清瀬店とかあるじゃないですか。あ、いろんなところにあるはあるんだ。へえ、行ってみよう。じゃあその桜の時期に行ってみます。4ヶ月後。ありがとうございます。すごいね、トライアル見て宮地さんが喋りそうだなって思うっていうのはもう生っ粋の隅っこですね。もうそううまくしつけられてる。あのトライアルで買ったスケさんうどん美味しかったな。冷凍のね、スケさんうどんの話しましたっけ。これ冷凍のやつ買って帰ってきて、なんか肉ごぼ天うどんっていう一番スケさんうどんの中でまあポピュラーなメニューがその冷凍になってるんですけど、そのごぼう天も冷凍で入ってて、でトースターで焼くと揚げたてみたいになるんですよ。めちゃくちゃ美味しかった。あーそうこれこれみたいな、この肉の味付けが甘くてさ、でそもそもこの出汁の味が醤油が甘いから出汁も甘くてみたいな、この感じよーと思って、味が濃い感じがいいのよって思って、ぜひトライアルに売ってますんで、スケさんうどんの冷凍よかったら食べてみてください。なんかいっぱいメールあったんだけどね、あの全部目通しました。私はあえて読みませんよ、あのランキングの話は。私はもう今後一切触れないって決めましたんで、触れれば触れるほどダサくなるんだから。私はいいですよ、メールは引き続き送ってもらって、あの読みますんで、歯を食いしばりながら。いっぱい来てましたけど、私は読まないって決めたから、今年は読まないって決めたから、気にしないって決めたから、もうやめてください。そんな感じでメッセージお待ちしております。この番組のタイトルである今まで黙っていたこととか、あと感想とか質問とかお悩み相談とか何でもお待ちしております。うん、まああえてこれは読まないでいこう。メールの送り先は私のインスタグラムのハイライトのところにあるリンクからか、番組の概要欄の URL からぜひ、送ってください。あとハッシュタグすみだまつけて SNS に感想ポストする際はよろしくお願いします。シャニゴメね、ちょっとハッシュタグ徘徊しようかな、どんな感想があるかね。はい、というわけで2026年も始まりましたけれども、すみだまも2026年あの引き続き楽しくやっていきたいと思ってますんで今年もよろしくお願いしますということで終わります。はい、2026年1回目のすみだまでした。今年もよろしくお願いします。宮地真奈美のすみません今まで黙ってたんですけど。